デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日、この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのご主人は盛岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。そして中島先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、私の友人がですね、先日詰め物を、今まで銀が入ってたんだけれども、それを白くするって言って、歯医者さんに行ったんですよ。で、詰め物っていろいろあるじゃないですか。
種類ですね。詰め方もいろいろあるし、
いろいろあるんですよね。
だからそのね、今ね、まず大きく分けると、直接詰める方法と間接的に詰める方法があるんですよ。
どういうことですか？
要は直接的に詰めるっていうのは、削ったその日のうちにこう、要するに固まらないものを詰めてって固めるっていう方法。
なるほど、はい。
それと型を取って、
はい、
で詰める方法。
あ、はいはい、
大きく分ける2つあるんですよ、
はい。
でその日のうちに、例えば詰めるにしても、型を取らなくても光で型を取って、その日のうちにコンピューターで削り出しして入れるという方法もあるんですよ。
何ですかそれ、すごいですね。
そういうのもあるんですよ、
ね、
ありますね、
カドカムってやつ。そう、キャドカムってやつなんですよ。
それは先生が、これはこうした方がいいっていう風にしてチョイスされてるんですよね。
いやいや、基本的にはうちの病院の場合は、はい、基本的にはこういうことができるけど、どういうのがいいのかっていうのを話してって決めてもらうんですよ。だから例えば、白くしたいって漠然という希望があったとしても、はい、白くするって言っても、その材質によっては全然違ってきますよね。それとあと、白くすることが本当に目的なのか、そこが意外と白くすれば何かこうなるんじゃないかなって思ってるけど、それは白くすることよりも他のもので変えた方が、その本当の 目標というか、目的というか、ニードというか、その人、僕らの場合ウォンツって言ってるんですけど、その患者さんが本当はここが一番ウィークポイントで、本当はこれが変わったらば一番良かったんじゃないのっていうところを探っていくんですよ。
じゃあその強度とか、まあいろいろあると思うんですけれども、その場所によって、
そうですよ。
あ、
例えば、
ね、
上の奥歯だったらば、はい、見えないもんね。
そうですね。で
逆に下の奥歯は見えるんですよ、噛み合わせの部分がバッチリ見えちゃうんですよ、だからそういうところはやっぱり見えてもわからないようなもの、
白いものってことですか？
白いっていうか、まあ、なるべく歯と同じような色になるものを選ぶとか、だからいろいろ考えていかないと。
なるほど。
で逆に上の奥はほとんどまず見えないから、そういうところは白いものを、無理してそこに白いものを入れるんじゃなくて、また別な観点で行ってもいいかなと思うんですよ。
へ、私以前にですね、なんか金属を入れたらすごく痛くなったことが、噛むたびに痛いっていうことがあったんですけれども、そういうなんか詰め物でそういう症状が出たりっていうのもある、
まずそれは噛み合わせの高さだよね。
そうですね、
まずは。
そうなんですね、
噛み合わせが高いと、まあ、大概最初に現れる症状、痛みだよね、
染みるってのも出てきますよ、金属だと、最初のうちは、どうしても熱伝えやすいですから。
あ、そうですよね、
ましてやこう、あ、ちょっと虫歯深いねっていう状態で、そこに何もしないでポンと熱い金属入れちゃったら、それだけこの金属の部分と中に入ってる神経の距離短いですよね、で冷たいものの温度差がずっと金属伝わって神経が感じやすくなりますから、最初のうち痛いっていうのが出てくることもあります、
でじゃあそういう場合どうするかというと、僕らの場合はそこに人工のエナメル質っていうやつを作ってあげるんですよ。エナメル質っていうのは歯の表面を覆ってる一番、鎧で言えば一番硬い部分なんですけど、これがあるから冷たい、温かいが 中に伝わらなくて、イナメル質のその内側にある造形質っていうのはこれ、まあ硬いことは硬いんですけど、それよりも温度の変化に関してはすごい敏感なんですよ、うん、だからその造形質が露出してるんだったらば、人工のエナメル質をそこに作ってあげて、そういう刺激を遮断する部分をバリアを作ってあげればいいわけで、金属自体のその温度の熱の伝導率は変えれないんですよ。
うん、
だったらばそこで補ってあげることを考えるわけです
よ。伝わりにくくする工夫をすればいいんですね。
あ、いろいろあるんですね、
う
ん、
だからそういうこともできるんですよ。でもそういうことができるんだけど、大概それってやってしまってからじゃないとわからない方が多いんですよね。だから例えばやる直す前にね、こういう直し方がありますよ、こういう風にすることもできますよって言っても、一番多いのは、いやいやいや私はもう保険でいいですからっておっしゃるんですけど、僕らがお話しているのは保険がいいとか悪いっていう話じゃなくて、ご自分がどういうふうになったらば自分にとって一番いいのかってことを僕ら知りたいだけなんですよ、
うん、
だって保険で直す方法を全て知ってるわけじゃないでしょ。保険の直し方を知ってて保険にしてくださいっていうんだったらいいんですよ、
うん、
そうじゃないのにどうしてその保険でやってくださいっていう話が最初に出てくるのかなっていうのが、
高いだろうっていう、そういうところからだと思うんですけどね。
それはだから、それは、うん、その話を聞いてからで、値段を聞いてから決めればいいじゃないですか、
うん、
って思いますね、
うん、
だから本当にこういうふうになるけどこれでいいんだったらばいいんだけど、そうじゃない場合はこういう方法もあるし、こういう方法もあるし、こういう方法もあると、でそれぞれの利点欠点もあるし、もう当然保険の方法の利点欠点はあるわけですよ。欠点だけじゃないですよ、利点だってあるわけだから、うん、だからその中で自分でその利点と欠点をこう比較してみて納得できるんだったらばそれで選べばいいんですけど、意外とそこがないのかなって気はしますけどね。
うん、意外となんかこうよく分からなかったりしますよね、
うん、だからそこが問題じゃないかなと思うんですよ、
うんうん、
で材質的にはいろんな種類あるよね。
そうですね、
うん、
金属と非金属という分け方もできますし、
へ、その材質の話はまた、うん、後ほど聞かせて、
だからその直し方だって、うん、その例えば今はどうなの、スポットライトとかブラックライトってありますけど、うん、自分の歯にブラックライトがあるいはフラッシュ当たった時に、きちっと歯がある状態に映るようにしてあげないと本当はまずいわけですよ、
うん、
ところが見た目白い歯なんだけどブラックライトとかフラッシュ当たると光を全部吸収してしまって歯が抜けてしまう写真になることあるんですよ。
へ
え、ね、
ありますよ、
うん、だから材質の中にそれにちゃんと反応するものを入れておかないと、例えば芸能人とかは困るわけですよ。まあ特に僕は芸能人じゃなくたってそういう機会がある方って僕は多いと思う。例えば結婚式とかね、そういう時に嫌でしょ、
写真撮る機会が非常に多いですもんね最近、
う
んうん、携帯にカメラがついてるので、
そういう時に違和感なく写った方が絶対いいわけですよ、
うん、
で作り物の肌ってすぐバレると、
うん、
なるほど、
嫌でしょ
う。そうですよね、
うん、だからそういうところもきちっとやっていかないと本来いけないんだけど、どうしても見た目白い歯が入ると、うん、もうそれだけでってなっちゃうんだけど、うん、本当にそれでいいのかなって、
うん、
だから前も話したかもしれないけど、ね、唇の支えとかね、
うん、
位置とかね、口紅がきれいに塗れた方がこの方がいいんじゃないのって思うんだけど、ね、
うん
う
ん、
だそういうのをちゃんとこう選んでって、試行錯誤してって本当にこの位置でいいって決まった段階で初めてファイナルのものに変えていった方がいいと思うんですよ、うん、
なるほど、
うん、一発勝負する必要ないわけでしょ、
うんうん、なるほどね、はい、よく話を聞きましょう、
はい、
さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。